もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
奥さんとの夫婦仲で、
はい。
なんて価値観の違いとか、溝とかが感じるんですけど、
ええ。
それで、1ヶ月ぐらい前に、飲み会があって、最初友達同士でワイワイっていう形で、奥さんが出てたんですけど、
はい。はい。
結局、最後はその男の人の2人で帰ってきたんですけど、う
は
ち
い。
に夜中に。で、そういうのが何回かあったんですよ。そういうのがあって、自分が男の人と2人になるような状況を作るのは自分は嫌だから、よしてくれって言ったんです。
はい。はい。
その時に、奥さんの方が、その男の人は自分の中の大事な友達だから、間違いはないし、そんなことはできないって言ったんですよ。二人で行くのも私はありだって言われたもんで、もそこで自分と意見が違うもので、そこの折り合いがうまく取れないのと、2年ぐらい前からセックスの方ももうあなたとはできないって言われて、そこからギクシャクした関係は結構続いてるような感じなんです。
は
で、その、だからうまくいく分にはいった方がいいもんで、もしうまくできる方法があればなと思って、で、
い。あ、はい。
あ、それで、今から半年ぐらい前に、
はい。
奥さんに、籍を抜きたいって言われた、突然。
はい。
で、なんでって言われたら、結局、自分が家のことを何にも手伝ってくれないとか、そういうことを言うんですけど、その時にも、じゃあ、子供が3人いるんです。養育権も親権も、何にもいらないから、私は籍を抜いて出てきたいって言われた。とか、そういうことが重なって、今回のも重なって相談にさせてもらったんですけど、はい、そんな感じです。
あなたはおいくつですか？
44歳です。
44歳。奥様は
42歳です。
42歳。お子様は
男18歳で、女16歳で、その下が男9歳です。
それで奥様は2年くらい前にからその飲み会に行くようになったの？それより前からずっと？
前も時々は行ってたんですけど、日が変わる前には基本的に帰ってきてたりとかっていう感じだったんです。それで、先日も出かけた時に、1週間ぐらい前に、そのお店が10時ぐらいで終わるのに、帰ってきたのが3時なんです、その男の人と2人で。それで自分がもう分かんなくなって問い聞いたんですけど、言うことあったら言ってくれって言ったんです。そしたら私はそういう関係はないし、一番大事な友達、今信頼できる友達だから話をしてるって言うんです。
で、その2年ぐらい前にもうメイクラブ嫌だって言われちゃったんでしょ？で、その後からぐらいの話なの？これってみんな。
そうですね、はい。大体そんな感じですね。
で、あなたとしては、その奥様が不貞を働いた証拠みたいなお持ちなの？
いや、それを聞いて、これからもう調べようかと思ってるような感じです、まだ。
で、その籍を抜きたいって半年前におっしゃったんでしょ？で、その籍を抜きたいって言われた時はどういう返事をしたの？
自分は抜きたくないって言ったんです。それで、昨日なんですけど、話して、あなたはこの先どうしたいのって聞いたんです。だから、現状維持って言われたんです。現状維持は現状維持でもいいんですけど、自分はその男の人と2人で行かれるのも嫌だし、自分の妥協点としては、日が変わる前に帰ってくるっていうのが最大の譲歩できるところだって言ったんです。自分の価値観の合わせ、居合わせができるのは。それもできないって言われたんです。で、私は、真ん中の子が、もっと手がかからなくなったら、私はもっと出かけるよって言われたんです。そんなでは自分は納得いかないって言ったんです。そしたら、何も言わなくなっちゃったんですけど、
で、その時はあなたはどういうふうに言ったの？
子供たちが独立したら自分、二人で旅行とかも行きたいし、一緒に買い物とかもよくしたい、仲良くしたいって言ったんです。で、そんな考えはあんまりないって言われたもんで、それじゃあなと思って、相談させていただいたんですけど、
ということは、あなたとしては、このまま、それこそ現状維持で、 お子さんが大きくなるまで奥様とは別れる気はないってことね。
今のところはないんですけど、
うん、
だけど先を考えたときに、
うん、
20年って考えたときに、じゃあそこで、はい、じゃあもう別れましょうって言われるんだったら、
はい、
それがもうなんか分かってるような結末だったら、子供を取って別れてもいいかなと思ってるんです。で、もう奥さん、奥さん、じゃあ次の人生やってくださいみたいな。
なるほど。
はい。そういう腹もあるんです。言ってないですけど、それは。
うん。
はい。
そうすると、ご相談としては、
はい。
こんな奥さんなんだけれど、
はい。
今後仲良くするにはどうしたらいいですかっていうのが質問？
あ、第一がそれですね。はい。
はい。
うまくやっていくにはどうしたらいいのかなっていう。
わかりました。
はい。
今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。は
いはい、お願いします。
もしもし？
あ、お願いします。
はい、こんにちは。
ます。
難しいですね。今現在の状況は、
はい。
多分奥さんは誰か他に好きな人がいるんじゃないですか？
そうは思います。
うん。だから、そういう人を、はい、あなたがね、まあ、あなたの方が奥さんを好きなんだなっていうことはわかりますけど、
はい。
で、あなたはね、仲良くしたくても、向こうがどう思ってるかがね、
はい。
わからないわけですよね。
そうです。
で、向こうがあなたと全く仲良くする気がないならば、
はい。
まあ、あなたの努力が結構無駄になりますよね。あなたの方は、もう相手が自分をどう思っていても、まあ、はい、ある意味、その、他の男の人を夢中で好きでね、
はい。
まあ、あなたとは子供がいるので我慢して一緒にいるんだというような、例えばね、はい、奥さんがそういう気持ちだったとしても、
はい、
自分は奥さんが好きだからね、
はい、
そういうことは目をつぶってずっと我慢していたいと、
はい、
その方が自分にとって幸せだって言うならね、
はい、
まあそういうこともあるわけですよ。
はい、
あなたがそれのどっちを選択するかはね、
はい、
それはまああなたの問題なので、
ああ結論は自分で出しなさいと。
もちろんです。だってあなたの人生ですからね、
はい、そうですよね、はい、
で、はい、今現在の状況だけを考えるとね、
はい、
おそらくそんなすぐには仲良くなれないですよね
とは思います。年数はかかると思います。
うん、だから年数をかけて、はい、どうやって好きになってもらうかっていう問題だから、
はい、
それはすごく難しい話でね、
はい、
まあ年数はかかったけど好きになってもらえないかもしれないと、
はい、
いうリスクを抱えた話ですよね。
はい、そうですよね。
うん、
はい、
まあ少なくとも今はね、誰か他の人に夢中な人がいるときに、はい、一生懸命あなたがなんか働きかけてもね、はい、奥さんの気持ちがパッと変わってね、家に戻ってくるってことはないんじゃないかなと思いますけど、
あ、はい、すぐにはないと思います。
うん、だけど、まあ、はい、向こうの人とも人間関係なのでね、
はい、
もしかしたら、まあ、長く付き合ってるうちに、ああ、こんな人だったのかっていうことになっちゃうかもしれないし、
はい。
で、相手の人っていうのは、その、どういう人なのかなって分かってるんですか？
バツイチです。
ああ、じゃあ、独身なんですね。
はい。
まあ、そうすると、奥さんの方はね、
はい、
まあ、結構、夢を見てるかもしれないですよね。
ああ、はい。
奥さんはお子さんたちのことはどういうふうに言ってるんですか？
子供のことは大事って言ってます。
うん、まあ普通はね、はい、特に一番下のお子さんはまだ、まあ幼いですから、
はい、
連れて出たいとか、親権を取りたいとかっていう話になるのが普通じゃないですかね。
そうは言わなかったんですね、もう。
うん、まあ、それは、その、売り言葉に買い言葉的なこともあるので、わかんないですけどね。
はいはい、
で、まあ、内心、その、自分の子供はね、連れて行きたいと思ってても、
はいはい、
相手が、そんな子供なんか連れて来られても、っていうような態度を示していれば、再婚の時に難しいな、難しいなとかね。
はい、
だから、今の状態が一番安定的でいいかなとかね。
はい、
いろんなことを考えてるかもしれませんよね。
ああ、はいはいはい。
今ならお子さんの面倒を見ながら、
はい、
まあ好きな人とは外で会えるわけだからね。
ああ、はい。
だからね、はい、お互いにいろんな思惑があってね、
はい、
まあ動いてるわけなんですよ。 で、はい、この思惑っていうのは必ずしもその利益とか利害とかっていうだけの話じゃなくてね、
はい、
それは例えばまあ子供への愛情という問題だったり、
はい、
まあ今の生活に対する愛着とかね、
はい、
あのそれはなんかこう愛っていうものと関わり合いのある利害関係で、
はい、
それもこれもみんな思惑を計算しながらいるわけなんです、
はい、
だからまあ計算していること自体をね非難はできないような内容なんですけど、
はい、
まあ、だから奥さんとしては今の生活を急にスパッとこう変えてしまうだけの勇気はないんだけど、
はい、
今の生活の方だけでやっていくのはあまりにもなんか自分の人生は寂しいなというふうに考えてるんじゃないかと思いますけどね。
すごい納得いきました、その言葉があります。
そこにあなたに納得してもらってもね、私としては困っちゃうんだけど、で、その状態は、要するに今の奥さんにとってはベストな状態なわけですよ。
今の状態がですか？
ええ。
はい。
だから、そのベストな状態をね、壊さないと、はい、奥さんがあなたの方に戻ってくるきっかけにはならないんですよ。例えば、まあ、その、要するにあなたのことを好きになってもらわないとね、外の男の人の方が魅力的で今楽しいわけですから、
はい、そうですね、
はい、それよりはまあそれよりはじゃなくてもいいけど、はい、まああなたという人は案外ね心も広く、はい、自分のことを考えてくれているので、はい、長い目で見ればあなたといる方が幸せなんじゃないかみたいな風にね、
はい、
奥さんがまあ計算を立て直すと、
はい、
あなたといる方が楽だってことになるわけですよ。
じゃあ、飲むことに関しては言わない方がいいことですか？そういうことに。
それはね、言った方がいいと思いますよ。
それは言っても構わない。
ただ、その言い方とかね、どのぐらいの頻度で言うかとか、
はい。
それは絶対に間違わない方がいいですよ。だから、あなたは絶対納得できないと。で、踏み込んでもいいですよ。その男の人を好きだということも分かってると。友達だって言ってるけど、そんなことは信じないと。はい、なぜならば、それは男と女とではね、ただの友達でいることが難しいってことはもう大昔から言われてることだから自分は信じないよと。
それも言ったんですよ、
はい、
だけど私はその意見が大多数なのは分かってるけど私は違うって言い切っちゃうんですよ、
うん、だからねあなたは言い切られるとね、
はい、
自分は安心するでしょ。だから安心したい言葉を言ってくれるのでその時そこでは引き下がっちゃうんですよ。
あーはいはい、
ただそれだけのことですよ、あなたのやってることはね。
はい。
だから、そんなことじゃなくて、
はいはい、
ちゃんと、そんな騙されてないぞっていうことは言わないとダメですよ。
ああ、はい、わかりました。
だからあなたは、今こんな状態にね、自分は置かれてるということについてちゃんとわかってるけど、それでも奥さんのことを好きだからね、
はい、
待ってるんだと。もっとその、はい、なんていうか、奥さんの運転で、はい、右左に揺れてるんじゃなくて、
はい、
あなたがハンドルを握ってるような話にしないとダメですよ。
はい。
だから、あ、うちの亭主は案外男らしいとか、案外大きい人だとかね。
はい。
なんか思ってもらわないと、
はい。
これからそういう状態で待つにしたって、
はい。
いい方向に向かないですよね。
あ、わかりました。
お分かりいただけました？
わかりました。
で、どうしようと思う？
もう少し様子を見て、
うん、
やっぱ違うなと思ったら、やっぱ自分は別れる方向で話は進めようかなとも思います。
まあ、そもそも人の奥さんと浮気してるような人？
はい。
本気で彼女が好きになってるとは思えないよね。
ああ、その彼がですか。
うん。浮気だから楽しいんじゃないの？
そうですよね。
そういうこともあるんじゃないですかね。
ああ、わかりました。
うん。
ありがとうございます。
失礼します。
ありがとうございました。
はい。